聖書についての4回目、聖霊の証言、聖霊の証言、内的な証言といいますが、私たちの心の内で聖霊が証言してくださる、そのことについて学びたいと思います。どういうことを私たちが見ていきたいかといいますと、聖書に対する確信、本当に聖書にその身を預けるように確信する、その確信、それは聖霊の証言、聖霊が私たちの中でそのことを明らかにしてくださるから初めて生ずるものだということです。それほど聖書に確信を置いてその身を預けて大丈夫なのだと、そのように私たちが知るのはですね、聖霊の証言、内的というのは内なる証言ですね。これは言葉で言うとこういう硬い難しい言い方になりますけれども、私たちが聖書の中で見るところであります。使徒行行録の1章の8節を見ますと、イエス様が弟子たちのもとを去る前にこうおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユデアとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様の十字架の死を戸惑いを持ちながら見ていた弟子たちでありました。また復活なさったイエス様を最初は信ずることができずに、これもまた驚きを持ってイエス様がおっしゃった通りだったと、さらにはこれは聖書が教えていた通りのことだったんだと、そのように悟った弟子たちでありました。その弟子たちが聖霊が下るまで待てと、聖霊に満たされるまで待てと、そして聖霊が下ってあなた方の心を聖霊が満たすときに力を受けて、あなた方が私の証人となる。言葉を変えて言えばですね、ここで言われていることは、あなた方が私を証しする前に聖霊が私のことをあなた方のうちにはっきりと証ししてくださるということです。聖書を大胆に証ししながら従っていく、そういう歩みを弟子たちが始める前に、聖書はイエス・キリストのことを語っていたんだと、そしてそれはイエス・キリストにおいて成就したんだと、こういうふうに証ししていく前に、聖霊がそのことを弟子たちに、その心に証ししてくださるということであります。これを先ほど申し上げたように短い言葉で聖霊の内的証言、聖霊の内なる証し、これによって私たちは聖書に対する確かな確信、これを持つように至るということであります。前回も学びましたように、聖書をですね、いかに誰かがこれは優れた書だぞと言われても、あるいは教会がそれを保証しても、 また私たち自身が聖書についてですね、この優れた点、あの優れた点ということを発見したとしても、それで確かな、ね、十分な確信を私たちは聖書に持つことはできない。ここでイエス様がおっしゃった通りですね。聖霊が下ると、聖霊の内なる働きにおいて、私たちは聖書に、ここに自分自身のこの身を預けても大丈夫なんだと、ここに私が従っていく言葉があると、こういう確信に至るということであります。そういう意味では人間の技ではないということであります。人間の技ではない。実際弟子たちは聖霊が下って彼らのうちに確かな証がなされた時には驚くべきことを語り出し、驚くべき歩みを始めるわけですね。これはもう本当に彼ら自身の中から出てきたものとは思われない、こういうものであります。聖書は生きた神の言葉と言われ、また神様が生きておられるということですけれども、聖書はそのことを繰り返し教えますが、これは聖書の側から私たちに働きかけてくるということですね。また神様が生きておられるというのは神様の側から私たちに働きかけてくるということです。信仰というのは本当に私たちが信じるから神様が存在しておられる、こういう私たちの側でどうこうということではなくて、神様が生きておられるから、その神様が私たちに働きかけて、私たちはもう本当に死んだようなありさまなんだけれども、神様に対してですね、そこから生き返って神様と共に生きるようになる。私たちの目は本当にこう閉じたようなありさまなんだけれども、その目を開いてくださる、こういう姿であります。実際この聖霊がこの約束通り下った後ですね、ペトロは大胆に、また弟子たちは大胆にキリストを伝えてまいります。使徒言行録の2章の1節から見ますとこうですね。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。霊が語らせるままに、まあ、非常に鮮やかにこのことは起きましたけれども、これがここまで鮮やかに起きるかどうかということは別としてですね、同じことが死を信じて歩む人たちの上に起きる、その起きてくることの本質は同じです。聖霊が下って力を得て、私たちは初めて聖書に対する確信、また聖書について書かれている事柄の中心、イエス・キリストに対する確信、これを本当に得て語り出しもし、またそれにふさわしく歩み出しもするということです。さらにペトロはですね、22節から見るとこう語り出すわけです。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて 十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。まあ、このように語るペトロのこの言葉の中にはですね、かつてイエス様が十字架で私は死ななきゃないんだとこうおっしゃった時に、そのようなことがあってはいけませんと、死をとんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと言ったペトロはどこにもいないわけです。あるいはこのようにですね、イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったというこのペトロですね、ここにはですね、婦人たちが墓に行って復活したイエス様に会ったということをたわごとのように聞いたペトロはどこにもいないわけです。このようにイエス様が語られた言葉、あるいは聖書に語られている言葉をですね、本当にことごとくしっかりとですね、イエス・キリストという焦点、イエス・キリストという中心にしっかりとこう結びつくように、そこにおいて光を見るようにですね、理解してそれを確信しているペトロがここにいるわけです。聖霊の証です。聖霊が下ってこのようにペトロの中にその証を確かなものとしているからこう語り出しているわけです。これはペトロだけではなくて、この聖霊が下って聖霊を受けた人々がことごとくそのようなものであります。また聖書のいくつかの箇所を引用して、これはイエス様のことを語っているんだとひとしきり説明した後でですね、36節こう続きます。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのだ。はっきりとこう証言するわけですね。こういうキリストへの信頼、人々にこのお方がメシアだと指し示すペトロですね、使徒、それは人々にそれを指し示すだけではなくて、彼ら自身にとってもメシアですね。何よりも彼らがこのお方によって救われる、こういうお方としてこう指し示しているわけです。それに対して人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい、ね、悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。賜物として聖霊を受けます。まあ、それこそこれはイエス様が弟子たちを残して去っていくときに語られた言葉ですね。使徒こと聖霊の名によって洗礼を授けなさいと。そしてまた私が命じておいた全てのことを守るように教えなさいと、まあ、このことを本当に大胆にですね、率直に語ってるわけです。悔い改めなさい、悔い改めなさい。また洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば聖霊を受けます。聖霊を受けるというのは、ここでペトロはじめとする弟子たちがですね、聖霊の内なる証を得てイエス様のことを本当に確信しているように、また聖書がどのような書として語りかける書であるかを本当に喜びを持って、またあるいは恐れを持って受け止めているようにですね、あなた方もまたそのように神の声を聞き、またイエス・キリストの声を聞き、その救いに預かる、このことを意味しています。 まあ、こういうふうに聖霊の内なる証あればこそですね、聖霊の内なる証あればこそ聖書に対するこのような確信、聖書が何を語っているか、その焦点をしっかりと掴むような確信、そして聖書が指し示すイエス・キリストを信頼する確信、これをこういただいているわけです。まあ、そのような確信というものがどれほど強いものであるか、その聖霊の証がどのようなどれほど強いものであるかは、この後の弟子たちの歩みを通して試される、そのありさまを通してこう明らかにされていきますけれども、使徒行伝の4章を見るとですね、もうイエスのことを語るなよと、これ以上語るなよとこう脅された時に答えたペトロとヨハネの答え、4章の19節ですね、神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください、まあ、こういう答えですね。まあ、聖書に本当に確信を置いてるわけです。人を恐れないで神様を恐れて、まあ、単純な事柄ですけれども、この単純な事柄が語るべきことが語られたり、起きるべきことがこう起きているっていうのは、これが不思議なことであります。まあ、こう罪の世にあってはですね、もし罪がなければこれこそ当然のことなんですけれども、神の前に正しいことが語られ、また行われるということを、脅されようが何しようがそれが行われるということが当然のことなんですけれども、この罪の世ですから、人を恐れて、あるいはさまざまな力によってそれが歪められていく、こういう中でですね、聖霊の内なる証を得た者が当然語るべきことを語って、当然取るべき態度を取っていく、これが本当に不思議なことですね。それが不思議なのが罪の世の現実でありますが、さらにこの2人が釈放されて帰って弟子たちのもとへと帰っていきますけれども、その時にそれを聞いた人たちがどういうふうにそれを受け止めたか、その祈りの姿が4章の24節から出てまいります。こういうふうに脅されたぞと言われてですね、いやこれは大変な事態だと、これをどういうふうに切り抜けるかということをお互い同士相談するのではなくて、心を一つにして声を上げてこう言ったとあるわけですね。24節、これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。これも本当に不思議ですね。これは詩編、それこそ詩編の中にある言葉ですけれども、ダビデの口を通し聖霊によってこう語っておられると、こう言ってるわけです。これはダビデの時代にダビデがそのように神様に対して祈ったことであり、語ったことだったわけですけれども、それは聖霊によって、聖霊がダビデを通してこのようにあの時語っておられた、ね、聖霊を通してダビデがそのように神の言葉を語っていたんだと、ね、こう受け止めているわけです。そしてそれはあの時代ダビデにとって意味があっただけではなくて、またその時代の人々に意味があっただけではなくて、私たちにとって本当に重要なことがそこで語られていたんだとこう受け止めているわけです。そこで語ったのはダビデであるけれども、それはダビデの口を通して聖霊が、神様が語っておられた、こういうふうな受け取り方、聞き方、聖書に対する確信ですね、こう受け止めているわけです。今日主が私にこういうふうに語ってくださっているというふうにこう聖書の言葉をですね、 今ここに生きておられる主の言葉として受け止めているわけです。まあ実際ペトロがその手紙の中で語っているようにですね、何よりもまず本当にあなた方にわきまえてほしい言葉だ、忘れないでほしい事柄として語っている事柄が、ペトロの第2の手紙の3章の8節にありますが、主のもとでは一日は千年のようで千年は一日のようです。千年前語られた事柄がですね、今日私に対して語られた事柄としてこう受け止められている、聖霊のお働き、27節からはこう続きますね。事実、この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。聖書が語る通りのことがことごとく実現されたんです、とこう言ってるわけですね。まあ、途中ではこんなことはあってはならないと思ったことがあったり、こんなことはたわごとだとこう受け止めたりしたこと、弟子たちの姿の中に見ますが、でもそういうことももう全部もう後ろへ、退けられてですね、本当に聖書が語る通りのことが起きたんだと、あなたの御心がこのように実現したのだと、あなたの御心がこのように進んでるんだと、だから主よ、29節ですね、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と聖不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。聖霊の内なる証の中で、このように私たちは初めてですね、聖書に対する確かな確信、十分な確信、これを与えられます。またその確信というのは、ここに見たように弟子たちがそのようにいろんなことが起きてくるんだけれども、その中でこう歩みを重ねながら、その確信を深めていったようにですね、こういうふうに私たちもまた進んでいきます。聖霊の内なる証、聖霊の内的証言であります。聖書が本当に神の言葉で権威ある書だということを受け止める私たちの側、人間の側はですね、いつでも狭かったり弱かったりグラグラしていますけれども、聖霊のこの内なる証においてしっかりと受け止めることができるようにされるということです。で、ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、あなたの恵みによって今日もまた御言葉に聞き、またこれから祈ることができる幸いを感謝いたします。世の終わりまでいつもあなた方と共にいると仰せられたイエス・キリストよ、あなたがこのように御言葉を通して、また聖霊のお働きを通して私たちに常に語りかけ導いてくださることを感謝いたします。御言葉において私たちが恐れなければならない事柄は恐れ、また慰め励ましを受けるべき時にはそれを本当に確かに受けて勇気を得、力を得て、また進むべき道を示されるときにはその道をわきまえ、本当にあなたがいつも共におられることをますます御言葉から、また聖霊の内なる証を通して 知っていくことができますように、どうぞ守り導いてください。いろいろなことがありますが、そのすべてにおいてあなたが共におられ、あなたの恵みの中に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。